こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日は、はい、久々にでもないのかな、秋山先生のちょっと最近の問題意識を話したいということでね、やっていきたいと思います。
はい、そうですね、最近私の問題意識として上がってるのが、その問題を問題としなくなってしまってるんではないかなというのが気になってるんですね。
はいはいはい。
で、まあ、実はこれ先日のアカデミアでも同じ問題を扱ってお話をしたんですけども、
うんうん、そうでしたよね。
はい、ちょっときっかけが一つあって、
はい、
まあ、自分の顧客の方とコーチングセッションをして、その方がその社員とのその関係というか、その幹部がなかなかうまくその自分の言うことを聞いてくれないとか、動いてないと、
うんうん、
いうことで悩んで話をしたんですよ。
はいはいはい。
で、話してる中で、まあ、長い話をギュギュッとまとめると、その経営者の方を聞いてると、まあ、とにかく一生懸命その幹部の方を巻き込みたいって気持ちではやってるんですよ。
うんうん。
それが伝わってきたので、それをそのままフィードバックしたんですね。安田社長がこういう気持ちで、なんとか幹部と一緒に頑張りたいという気持ちがあるからですよねって普通に言ったら、
はいはい、
いや、そうです、俺はそのこと忘れてましたみたいな、
うんうんうん、
それを今思い出しましたって、だから元気になって、まあ、元気になったらよかったかなと思ったんですよ。う
ん、
で、またしばらく経って、あ、そういえばあの幹部との件どうしましたって言ったら、うん、あれはもういいんです、気にしてません、僕の気のせいでしたみたいになっちゃったんですよ。
うん、
そうすると、あれ、確かにあの時この社長はその自分が幹部とどう関わって いくべきなのかという問題意識をしていたのに、なんか今問題じゃ問題として見なくなっちゃったなっていうのがすごい気になったんですね。
なるほど、なるほど。
まあ、そこから、いや、一体あの時私は何を起こしたんだろうみたいなことをちょっと自分なりにいろいろ考えていったんですよ。
はいはいはいはい。
そうしたら、何かそこからちょっとコーチングとか NLP のその経営支援の、まあ、功罪というか、光と影というかね、
うんうんうん、
そういうのがちょっと見えてきたので、ちょっとそのことをね、少し簡単にここで今日皆さんに共有したいなと思ったんです。
なるほど。今の話ってすごくシンプルに捉えると、こういうことでいいんですか？その社長さんはある社員のことを、まあ、育ってほしいとか思ってた、
うんうん、
それに対してちゃんと問題意識を持ってなかったことが、ああしまったと思ったが、次会った時には、ああもうあれいいんすってなって、まるで問題がなかったかのようになっているが、その人がきっと育ってないとか成長してないことに関してはきっと変わってないはずなのに、一体何が起きたんだろうかみたいな事象ってことですか？
そうです、そうです。置き去りになっちゃったんです。
ああ、これとそのコーチング NLP とかが持っている光と影的なとこの関係、うんうん、
はい、
どういうことですか？
つまり私の目の、まずはその方は問題意識を持って話をしてくれたんだけども、私と、はいはい、まあ、そんなつもりはなかったけど、コーチングをしたら、私から見たらその人が自分の問題を消したように見えたんですよ。
ああ。
じゃあそこで改めて自分のコーチングというものがどういう効果を出してしまうのかとか、出せるのか出してしまうのかということをちょっと整理してみたんです、
ね、うんうんうん。
で、ちょっと簡単にシェアしていくと、
はい、
まずコーチング NLP っていうのは、そもそも役割というのは目標達成のための行動支援なんです。
なるほどなるほど。目的がそこにあるわけですね、目標達成という、はい、うんうん、
で、その時によくコーチングの目的というのは、思考と行動の間を詰めるって言われてるんです。
はいはいはい。
なんかこう、こうしたいなと思ってるんだけどもとか、こうすべきだと思ってるんだけども行動できないっていう溝があるので、そこを詰めてあげることによって行動していくじゃないですか。
なるほど。
で、それがコーチングっていうのを、まあ、一つのなんていうのかな、機能であるんですね。
うんうんうん。
じゃあどうやって分かっちゃいるけどできないとか、やろうと思ってるんだけどやらないっていうのをどうやって行動促進させるかっていうのはコーチングなんです。
なるほど。なので目標達成に向けて、その思考と行動の不一致感を一致させて達成させるように支援できるというところに別に問題はなさそうですよね。
そうするとガンガン動くじゃないですか。
はいはいはい。
ガンガン行動力を上げていくと目標達成ができるということなんですが、やってることは大きく分けてシンプルに3つあったんです、
うん、
コーチング NLP がね、その行動促進のためにやってることは大きく分けて3つあって、うん
うん、はい、
つまり動きたいけど動けないという人に対してね、 まず一つ目は、はい、新たな視点を与えることによって行動を加速させるんです。
なるほど、新たな視点、
うん、例えばなんていうのかな、部下が主体的になってないんですよっていうところの問題があるとすると、いやこれ目標設定を明確に伝えてないかもしれませんよねみたいな、その新たな視点を与えるわけです。
あ、なるほど。
そうすると、あ、確かに目標設定をちゃんとしてなかったと、じゃあ目標をちゃんとしていこうっていうと視点が変わるので前に進むじゃないですか。
はいはい、新たなその目標を設定すればいいという行動に出れますね。
そうそうそう、これは一つで、もう一つはその明確を目的に、明確を目的を明確にすることで、こうなんかこう勇気が湧いてくるんですね。
ああ、エネルギーが溢れると。
そうそう、例えば何か、うわーこれ、新規事業どうしようかな、怖いなっていう時に、例えばあなたのアウトカムは何でしたかって、それを達成したらどうなりますかみたいなことになってくると、あ、そうだ、俺はこれを目標達成するんだった、だとするとこの困難にも乗り越えられるみたいな、こう勇気を、アウトカムを思い出してもらって、困難を乗り越える状態をサポートしてあげると。
困難が来てもエネルギーがあふれるような高い目標をちゃんと準備できる、うん、できるってことと言えるんですかね、
はい
はい、うんうん、
で3つ目がちょっと似てるんですけども、あ、不安だとか、これ嫌だなとか焦ってるなというステートですよね。そのステートがぐちゃぐちゃしたりパワーが出ないステートだとすると、マインドセットをしてあげてそのステートを変えてあげるんです。
お、悪いステートを変えることができる。
そうそうそうそう、まあ、よくスポーツの中で、使いますね。アスリートに対してネガティブな感情があるといいパフォーマンスが出ないから、それをポジティブな感情に、まあ、感情というか私の中ではステートと呼んでるんですけども、ステートに変化させていくと。
なるほど。
でこれをやることによって、目標達成のための自分の中の障害を取り除いて実行力を高めていくというのがコーチングなんですね。
おお、まあ、なんか今のところ、光の話にしか聞こえないというか、別に功罪としてはあまり感じるものはないですけどね、うん、
でこれが、まあ、いわゆる目標達成支援の光というかコーチングの役割であり、うん、機能です、
うん、いいところですよね、まさにって感じがしますけど、はい、
ただこの時に注意していかないと何が起こるかというと、さっき言った問題を消したりもできるんですよ、
うん、おー、ちょっと具体的ななんかイメージはありますか、は
い、例えばさっきの事例を思い出してください。社員が主体的ならないんですという、社員が主体的ではないというのは問題でしたよね。
ですね。
そこに対して目標を明確に伝えていますかって言って、うん、いや伝えてなかった、俺の伝え方が悪かったんだということで、自分の伝え方の問題にスイッチするんです。
ああ、問題のすり替えは起きてますよね、確かに。そうそう、
でそれも大切なんだけども、そもそもの社員が主体的になっていないというところに対して、なぜ主体的になっていないのかとか、社員の中では何が起きているんだというところに言及しなくなってしまうケースがあるんです。
あ、その起きている主体性がないという現実の事象を作ってるだろう、別の問題、テーマ、原因みたいな発見になるけども、
うん、
でこれに対して行動するが、じゃあでも、いや、いいわけか、これでやって目標をちゃんと作って主体性が上がったりした日にはいいわけですよね。
OK です、うん、だけどもここで大切なのは、その社長がね、主体的になってなかったっていう問題じゃなく、俺が明確に伝えていなかったんだっていう、その気持ちが、問題意識がこっちに傾いつかせてしまう場合があるということ。
その瞬間に冒頭におっしゃっていた、あれ ?1 週間前に問題って言ってたものが、問題じゃなくなってるぞ、
俺が悪いんだとか言って、いきなり目標設定の伝え方とか言って、いや、伝えなかった、うまくいかなかった、伝え方がいけないのかな、パフォーマンスが悪いのかな、声の出し方が悪かったなとかっていうふうに言っちゃうかもしれない。
なるほど、なるほど。
っていうふうに、その、新たな視点を持たせて問題を突破するというやり方が、場合によってはですよ、
うんうん、
場合によってはその問題のすり替えになってしまう場合がある、
うん、
でこれは私が、問題が消えてしまった瞬間が起きる可能性があるということですね。
ああ、 なましてやそのステイ悪いステイトを変えるみたいなことができると嫌な感覚も取り除かれるんで。
そうなんです。で
まるで見えなくなる。
そうですから、そもそも何か問題とか違和感があるからこそ嫌な感覚が生まれたじゃないですか、
うんうん、
その嫌な感覚が生まれたということがあるから行動できない。行動できないのはコーチングでは悪いことなので行動させたいんですよ、こっちは。
なるほど、なるほど。
だとすると行動できない要因は何かというと悪いステートなので、その悪いステートを良くすれば行動できるってことで、行動できないっていう問題解決できたとしても、その自分の違和感はどこから来たのかな、やばいんじゃないかなとか、最近スタッフとの何かがおかしいんじゃないかなっていうところが消えてしまうんです。
そうかそうか、行動促進っていうところを目的に置いちゃってる、ゴールに置いちゃってるんで、本当に見なきゃいけないはずの主体性が例えばないっていうテーマを別の問題にすり替えて、それはあたかもなかったかのように先に進んでいって、でも多分結果は出るんでしょうね。
ある程度の結果は出るけども、最終的にどういうことになってくるかというところがまたあのアカデミアでお話したところなんですけどもね。
なるほど。まあでも仕組みとして何が起き得るかっていう見えない影の分は、うん、ああなるほどって感じですね。
で結局でもね、私がすごいこう今問題意識あるのは、私はなぜコーチングしてるかというと、まあ、目標達成も当然重要ですけども、それプラス経営者のが強くなっていくとか成長していくとか戦えるようになっていくっていうところを、まあ、お互い願って相手もやりたいって言ってるんでやってるのに、
うんうん、
問題を消してしまったりリスクに向き合わせないまま進ませていってしまうことが起きてるんじゃないのかなっていうふうに思った。
なるほど。でもそうなると最後に今の話で残るのは、
うん、
これ両者のコーチングと受ける方もそうですけど、まあ、そこの両方が大事というのはあるんですが、意外と見落としがちなのが、そのコーチが何のためにコーチングしてるかによって結構左右されてしまいそうというテーマは残りそうですね。
その通りなんです。一つはさ、コーチが悪いのかって悪いわけじゃなくて、
うん、
だって場合によってはやっぱりそのステートを変えて不安を消してガンが生かせなくちゃいけないシーンもあるじゃないですか。
はいはいはい、ね、そういうタイミングってありますからね、
そうシチュエーションによっては、うん、そうじゃなくてやっぱりそのコーチが、なぜどういうこのなぜコーチングをしてるのかとかね、なぜ支援をしてるのかっていうところが私書き出していったらちょっと結構ドキッとする内容が出てきたり、
うん
うん、結局その結果を出してもらいたいとか経営者に成長してもらいたいとは願ってるんだけども役に立ちたかったとか、でこれって実はコーチの話ではあるけども、もう一つね、経営者の話と私一緒だと思ったんです。
確かに。
例えば私もそうですよ、経営者も前向きになりたいという言葉を使ってるのに、どっかで嫌な思いはしたくないから前向きになりたいと思ってないかとかね、
うんうんうん、
挑戦したい挑戦したいって言ってるんだけど本当そう思ってるんですよ。だけどもその挑戦したいという意味は実は現実から逃げたいとか、あとはより良くしたい、より良くしたいんですよ。より良くしたいということは現実今の状態を変えないでいい結果をしたいというふうになっちゃったり、
うん、
あとは今回の一つの問題というかテーマが問題を解決したいということの意味が問題を消したいなくしたいと思ってないかとかね、そこの部分が実はコーチにも問われてるし経営者自身もその問題を消すということを無意識にしてないかどうかってことを、まあ、参加者の方と改めてねアカデミアで一緒に考えていったんです
よ。ということですね、まあ、ここがまず一つの大きなちょっとこうシェアをしたいも大きな問題意識としての共有となりますので、目の前での見るべきテーマ課題感問題みたいなものをうっかりと消してないんですかということが、うん、コーチングという技術を使うとより促進してしまうっていうのがあるけども、それは決してコーチングだけじゃなくて日常起きてるだろうということにも派生するのかなというところでシェアしていただいたということですかね。まあ、ちょっとこのあたりね、はい、本来もうちょっとね、90分とかの時間を使って話したテーマでもありますのでね、ちょっとなんか掘り下げて聞きたいようなことありましたら、ぜひ 質問で投げかけていただけたらお答えしたいと思いますので、お待ちしております。というところで今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。